Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
始まりました、うん、壱岐島ポッドキャスト第264回ということで、うん、MC の石本です、うんうん、そしてもう一方この方です。
はい、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。犬年ですね。はい、岡本先生の病院の年という、はい、っていうのが、まあ、いいのか悪いのかですけど、うん、はい、で今日がですね、うん、1月の6日ですね、
はいはいはい、
あの今福山先生ともちょっと話したんですけども、うん、前回収録したのがクリスマスだったので、はいはい、あのこんだけ空いたのは久しぶりじゃないかっていう、
ね、なかなかないですよね、
はい、話をしてまして、
私なんかね、毒吐き放送なしでした。
そうですね、ちょっと寝た不足で
、ね、デッドボイルも指定席になったし、
そうですね、はい、
それなりに早くなったので、
そうなんですよね、なんか
僕らが毒を吐くのが、
はいはい、でちょっと最終手段じゃないですけども、うん、かくやさんがいらっしゃってたので、ですね、ちょっとどこかで都合が合えばかくやさんをお招きしてとか思ったんですけど、ちょっと僕の方がなかなか、はい、動けずというところで、はい、大変申し訳なかったんですけども、
はい、入っちゃいました。
はい。
で、
そうですね、今度いつ来れるやろうかってインスタかなんかに書かれてましたけども、うん、はい、来られた時にまたオファーをさせていただこうかなと思っております、うん、で実は言うと今日1月6日自分で言うのもなんですけども、うん、私今日で39歳になります。
今日6日
はい、6日なんです。
あ、誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。今日ちょっと午前中職場に行ってたらですね、
はいはい、最後の30代じゃないですか。
はい、職場に行ったらですね、うん、こんなものがですね机の上にありましてですね、
うん、はいはいはい、
こちらですね、
もう
祝初老目前と
初老か。じゃあ俺はどうなるんだ
ろう。、はい、まあ初老老いの始まりって書きますけどもね、うん、まあ老けたんじゃなくて、はい、これからまあ気をつけましょうということで、うん、でもこれをね言い訳させてもらったら僕あとまだ1年あるんです。
そう、ね、
はい、ということで、はい、ということで、私新たな年を迎えて、うん、そして年も一つ増えてというところで、うん、ちょっと今日はオープニングをですね、
はいはいはい、
長めにちょっと語っていこうと思うんですけど、まず福山先生にお伺いしたいんですけども、まあ例年通り、うん、しっちゃ前に、
あ、はいはい、行きました。
行かれました。はい、今回は奥様のインスタでですね、ちょこっと見たんですけど、はいはいはい、留学生と、
あ、そうですね、はい、留学生はまた、
はい、
2週間ぐらい、
はい、
うちに年末年始、
はい、はい、
で、
はい、
その子も連れて、
はい、
珍しく元旦に住吉神社から、
はい、
いつも逆回りで回る
ので、ああ、なるほど、
まあ、せっかくだから元旦に住吉神社だけ行こうかと思って、はい、初詣に連れて行きました、
うん、まあ、海外となるとですよ、うん、あまりハッピーニューイヤーっていう文化はあまりないじゃないですか。
は
い、
あれだけみたいですよね、
はい、
年末の、
はい、
大晦日だけ終わって、うんうん、あとはもう
カウントダウンですね、
はいはいはい、もう大体海外は人から普通の業務で、
はい、
1日だけですから休み。
でその留学生から見た日本のこの、うん、まあ日本というか壱岐のしっちゃ参りで、うん、どんな風な感想を。
七社参りはなんか普通の感じですけど、
はい、
まあでも二つ目って言うと、はい、やり方を覚えて、
ああなるほどなるほど、
手洗い方とか、
はいはいはい、
パンパン仕方とか、
はい、
すごいな
と。なるほどなるほど。
あとはなんか年末年始にいろんな人が親戚の人が来るじゃないですか、
はい、
それがなんか楽しい。
ああなるほど。
やっぱりお年玉という
か、あ、そうかそうかそうか、子供にとってはそれが一番のビッグイベントで、
で、
はい、
アメリカにいる息子が、
はい、
俺のはないよねって、お前の分は今
年は留学生
に行ったらっていう話になって、
あ、なるほど、
親戚も
ビットコインかなんかで送金をしてる。今変な話、現金よりビットコインの方が嬉しいかもし
れない。でもなんか下がりぐらい、
ちょっと下がってきてますね、11月ぐらいがピークですね、うん、はい、
まあ、ね、FP の立場からです
けど、はい、
あれは通貨じゃないん
ですよ。そうですね、はい、
価値がないから、
はい、もうあれはちょっと投機対象ではないというですね、なんか全体的な印象ではありますけども、うん、まあ結構でも今飛びついてるかと思う。
なんかね、はい、中国がダメになって日本人がいっぱい飛びついて
る。そう、今なんか全世界のユーザーの中で5割6割が日本人というですね、噂を聞きますね。ま
あ、金融商品にありがちな、はい、割りがけになって日本人が食い
つい
て
る。そうそうそうそう、
は
い、はい。これはもう本当にお気をつけください、
はい、本当に気をつけください。
話がだいぶずれましたけど。
でも大事ね。
はい。 で、その住吉神社からも、あの福山先生がいつもおっしゃられるのは、その順番があるんですよね。
順番はないんですけど、はいはい、ああ、なるほど。最後に、あの、8社目に。
あ、そうか、ご自宅の、あの、氏神様を、
はいはいはい。回らないといけないっていうので、はい、今回2日3日にかけて、
はい、
あのうちのリーフが、だんだんあの走行距離が短くなってきて、
はい、ああ、なるほど、バッテリーの問題で。
はいはいはい、100キロぐらいしか今走られない。
ああ、なるほど、なるほど。は
い、そういう回り方、2日かけて回りました。
なるほど、なるほど。あ、そういう事情があったわけですね。はい、私はですね、うん、まあ、二社参り、
はいはいはい、
全然、新人深くないので、別にこだわりは何でもなかったんですけども、はいはい、行ったのがですね、1月の3日の日に、
うん、
はい、
ね、
はい、もう、実は今回はですね、いろんな都合がありまして、はい、元旦の昼にはもう一気に、
あ、
はい、帰ってきてですね、はいはい、で、それで、まあ、2日3日、午前中が仕事で、うんうん、3日の昼からですね、ちょっと、ランニング仲間とですね、
はいはいはいはい、
ちょっと、どっかで走らないかといって、三島に、
お
はい、渡りまして、
はい、はいはい。また
そうなんです。この後も話そうと思うんですけど、3日の日に三島に渡って、その時は郷の浦からですね、はい、渡って、それで、長島で降りて、
はいはい
はい、で、長島から大島に行って、大島から長島に戻ってきますよね。そうです。この船が戻ってくる51分間、
の間にも行って帰ってくる。
そうです。で、そうしようと思ったんですけども、うん、もう一緒に行った方は三島は初めてだったんですよね。で、それで回ってで、まず長島神社で、はい、お参りをいたしました。これが僕の、
ついてすぐですもん
ね、はい、僕の初詣です。
そうなんですね。
で、
じゃあもう一個は、
はい、そう、三号島を渡って大、はいはい、大島海水浴場に行って、はいはいはいはい、それで大島神社でお参りをして、
はいはい、大島神社案外立派でしょ、
はい、そうですね。ね、結構いいですね。結構ですね、あれ、表と横からあるじゃないですか。はい、で、はいはい、表から行ったもんだから、これ階段を落とし降りとか怖いよねとか思ったら、
結構なんか
そうそう、ね、横からスッと行けるっていうね、はいはい、はい。そういうのがあったんですけど、うん、大島で2社目でお参りをいたしまして、はい、はいはい。で、それで、まあ、さっき長島について41分後、大島初のやつに乗ってですね、はい。だから2キロ、3キロぐらい走って、は
い。
で、考えたらですね、うん、これなんか、スポーツジムとかでですね、うん、ちょっとお金を払うよりですよ、はいはい、渡良から、うん、それで離島住民のチケットですね、あれを
見せ、三島丸もね、
そうそうそう、
割引聞くんですよね、はい、
で見せて、それで往復したらですね、うん、往復で320円、
はいはいはい、
片道160円、往復320円なんですよね、はいはいはい、なので下手なジムに行くよりかはですね、もう、
それで渡って走る、
そう、景色を見ながら走った方がよっぽどいいなと考えまして、で郷の浦からだったら往復420円、まあ、たった100円の違いなんですけども、はいはい、渡良浦からだったら320円、
ちょっと安い、
そう、安いんです、うん、で我が家からですね、渡良までちょうど6キロぐらいなんですよ。
走ったの？
はい。渡良まで走って、で、それで、渡良から長島に渡り、
うん、
はい。で、3日の日に走りに来てたからですね、はい、もうフェリー三島の乗員の方も、また走りに来たのみたいな感じで、うん、はい、覚えてくださってて、
うんうん、
で、それで、走りまして、
はいはい、
長島をほんとぐるーっと裏から一周回って、はい、で、三号橋を渡って、うん、大島までぐるーっと一周回って、うん、で、ひょうたん型のですね、
はいはいはい、
一周をこなして、はいはい、これで大体ですね、10キロぐらいですね、10キロ弱、9キロぐらいですね。
長島大島の間で9キロってことです
か？長島大島、今、ひょうたん型でこう回って約9キロですね。
結構ある、思ったよりあります。
そうなんですよね。うん、結構でもその代わりですね、本当に大回りですね。うん、もう完全に海沿いをずっと走っていくような感じですね。
アップダウンは。
アップダウンはものすごいです。で、
そうね。
で、それで渡良に帰ってきて、うん、で、こっち、ご自宅までですね、6キロということで、6たす9たす6でちょうどハーフコースという、はい、21キロですね。
なるほど。
はい、というちょっと面白いコースを、
ね、
はい、見つけたなと思いながらですね、で行ったんですけど、今福山先生のおっしゃられる通りですね、はいはいはい、ちょっと尋常じゃないアップダウン
まず結構アップダウンありますね、
はい、長島から三号橋の方に行けばですね、うんうん、ちょっと緩やかな坂にで三号橋なんですけども、
はいはいはいはい、
それですね、ちょっとまあ行かれたことがある方はですね、うん、港を後ろに向いて左側に行くんですよね、
はいはいはい、
そ
うです
ね、そっから一気にぐわーっと登ってですね、ものすごい坂ですね、 あそこでまずあの気持ちがだいぶ折れまして、ね、はい、でそれを走りながらで下って一回海岸線まで降りて、うん、そしてまたちょっと登って3号橋をくぐって、でそれで大島に行ったらまた登って下って、うん、登って下って、うん、登って、うん、ね、はい、繰り返しての、あの9キロのランニングということで、はい、いや、これはですね、はい、ちょっとおすすめですね。
おすすめ。
はい。あの、大島海水浴場とかですね、はいはいはい、やっぱりあの、いいですよね、僕、実は、あの、この、あの、写真ですね、はいはいはい、見てて、前回行ったのいつだったかなと思ったら2009年だったので、もう9年ぶりぐらいにの三島だったんですけども、はいはいはい、本当になんか久しぶりに行ったらですね、こんなにいい島だったかって思うぐらい。
良、
うん、
かった
ですね。良かったですね。ちょっとあの、僕多分今日日焼けしてると思うんですけども、ヒリヒリ。ということで、そんなあの、三島のランニングで、はい、あの、自分の誕生日を祝ってきたんで。
今度は春島も。
あ、そうなんです。春島がですね、あの、ちょっとこれをですね、この前3日の日に行った時に、はいはいはい、あの船に乗りながら地獄を見ながらですね、はいはいはい、そのパートナーの人と一緒に見てたんですけども、はいはいはい、あの春島降りて次の船が来るまで、は
い、そう、
はい。
いまいちタイミングが悪いです
ね。そうなんですよね。で、それで、春島をぐるっと回ったら2キロぐらいなんですよね。そしたら、時間にして、まあ、最短のところで1時間半ぐらい、春島、うんうんうん、違う、2時間20分ぐらい滞在時間があると。うんうんうん、そしたら、あの、春島2キロを10周して、うん、あの、20キロっていうですね。
一気に、はい、まあ、最近まだ神社がいっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい、
神社本庁に登録されてるのが150社あるんですけど、
はい、
私今まで14848社回ってる、
はいはいはい、
あと2社回ってない、
はい、
それの1個が春島神社なんです。
なるほどなるほど。
だからその今言われたみたいにタイミングが悪いんですよね、
は
い、
なるそうですよね、
地獄の
ね、はい、
だからなかなか行けてないんですけど今年は行こうと思ってます、
はいはい、だから、はい、まあ、あの行ってあの春島神社をお参りして、うんうん、ちょっと
10周ぐらい。隣にも1個神社あるでしょ、あそこ
春島の横ですか、はい、あ、いや、だから僕、春島上陸してないからですね。
そうですね。
はい。
二つ神社あるんですよ。
はい。
でその神社の名前もよくわからない。
ああ、なるほど。ちなみに、さっき言った、あの、神社庁150社、はい、148、149春島、はい、あともう一個っていうのはどこなんですか、
ね、石田の港の前にある小島、はい、ちっちゃい島に小島神社っていうのがあるんですけど。
あ、あの小島神社と当然別で。
別です。
はいはい。
そこが、船がないといけないんですよ。
はい、あ、妻ヶ島もしかして。
いや、妻ヶ島の手前に、はい、港から見えます神社が。
あ、そうですか。
はい、ちっちゃい島に神社があるんですけど、はい、そこが最後かなと。
ああ、なるほど。
誰か船持って
もうチャーター船で行くしかないですね。
行くしかないんですよ。
これを聞いてですね、はい、いいよ送ってあげるよっていう方は、あの、76@ikfm.jp の方に。
ね、なかなかあそこに行く機会がなくて、
はい。なるほど。
もう一個ね、島が、はい、島の、若宮島、
若宮島、はいはいはい、自衛隊の、
若宮神社っていう神社があるんですけど、
はい、
そこはちょっとある人に連れてってもらったん
で。ああ、なるほど、なるほど。
なので。
なんか、ハードルとしてはそっちの方が高そうな気がしますけどね。
ああ、でもね、はい、なんか神社にお参りするときは自衛隊の基地あるけど、はい、行けるみたいですね。
あ、なるほど、なるほど。
なので。
あの、だから、あそこら辺は、あの、勝本の漁師さんの海の神様みたいな、なんかそんな感じですよね。確か若宮島ですね。ほうほうほう。
だから、その一つ、はい、あの、その二つなんとか、今年中に回りたいな、
はい。なるほど。ちょっと今年の抱負ということで、はい。はい、僕もなんか今年の抱負言っとこうかな。いつもあの、この番組でですね、どこどこに行く、あそこに食べに行くとか言っておきながら、あの、達成率3割ぐらい。3割達成してないかもしれないですけど、じゃあ、この達成率を今年は6割ぐらいに上げる。
弱いね。
はい。ここら辺にしていこうと思うんですけども、うん、ちょっとですね、もうちょっと年末年始で粘りたいなと、はい、うん、思うんですけど、なんか
本当ニュースがない
あとですね、そうそう、うん、思い出しました、あの前回もですね、はい、宣伝、あの違います、あのニュースを紹介してですね、うんうん、あのちょっとあのステマありがとうございますっていう、うん、あのお話をいただいたんですけども、うんうん、僕あのちょっと最近酔っ払ったらですね、やっぱり気が大きくなる癖があってですね、はいはいはいはい、29日、うん、あの年末ですね、29、僕はあの今回ですね、うん、お土産に持って帰ったのがですね、
行
き水産さんの、あの、
ね、
あれです、あの、つぶうに、
はいはいはい、
つぶうにと貝、
そして、女の子に人気出そうな、
そうそうそう、あの、インスタ映えしそうなんですね。うんうん、で、それと、ウニ釜飯の元なんですけども、はいはいはい、で、これがですね、うん、まず、僕はあの、それぞれ3個ずつ持って帰ったんですよ。
はいはいはい、
で、会う人会う人とかに配ろうと思ってですね、うんうん、持って帰ったんですけども、うん、29日の日に飲み会をしてて、そこで配ってたらですね、うん、気が大きくなって、あの、知らないおっちゃんとかまで渡してしまって
、はい。なるほど。
はい、それで、あの、亡くなってしまうというですね、ちょっとハプニングがありまして、はいはい、その時飲んでたのが、あの、福岡の六本松だったので、うん、六本松のあの、うん、ちょっと今、六本松241ってですね、
はい、
六本松2丁目4番、あ、2丁目4番地1号にあるから、うん、六本松241なんですけど、はいはいはい、あの、 学館ができたりとか、はいはいはいはい、で2階にあの伝え書店、
新しくなった、
ね、そうなんです、そうなんです。だからなんか六本松駅とかですね、あの科学館仕様みたいな感じ、もう階段とか全部なんか綺麗になってたりとかですね、なってたんですけども、1階にボンラバスさんがあるんですよ、
はいはいはいはい、
でそこに確かあるとかなんか言ってたよなと思って行ったら、うんうん、あの旧パッケージのやつがですね、
あ、売ってた、
まだ売ってまして、
全然違うね、
そうなんです、そうなんです、あ、こんなパッケージだったんだなって改めて、はい、で
も俺はやっぱりインスタ映えはしないね、はい、
そうですね、うん、でも僕はですね、この池水さんさんのですね、うん、このマークってなんかおしゃれだなとちょっと、
ロゴはね、
ロゴですね、うんうんうん、なんかこれで、あの多分これあのセンスがいいなと思ってるから、多分新商品にもこのロゴは残ってるんですよね、うん、ちゃんとですね、
はいはいはい、
でこの新製品を出したのがですね、これがだから12月30日に、でちょっと前でですね、うん、どなたかのインスタでですね、うん、あのディーン&デルーカに、
はいはいはい、
あのこれがあるっていうのを見てたので、ね、うん、あ、そうか、ディーン&デルーカに行ったらあるなと思って、うん、あと何個かちょっと追加しなきゃいけないと思ったので、はいはいはい、ちょっとディーン&デルーカでこれを買ってたらですよ、はいはいはい、これあのちょっとこれはですね、イキスイさんさんにもまだ言ってないんですけども、あの僕がレジに並ぶじゃないですか、はいはいはい、レジに並んでて、うん、その前の人と横のレジに並んでる人がですね、うん、それぞれこれを買っててですね、
素晴らしい、はあ、
ちょっとやっぱりパッケージの力か、ね、商品力なのか、
そうなんでしょうね、価格設定、はい、パッケージ、はい、まあ、いい感じじゃないですかね、
はいはい、
上げるのにもいいし、
ね、そうですね、うん、いやこれで結構今回喜ばれたので、うん、でお値段もですね、D&デルーカだからお高いんでしょって思うかもしれないんですけども、うんうんうんうん、D&デルーカだからといってですね、別にあの息で買うのとほぼ同じぐらいの値段、はいはいはい、ほぼ同じとか同じ値段だと思いますね、うんうん、で買えますので、うん、あのディーン&デルーカのですね、九州商品コーナーみたいなところがあります。でそこの冷蔵コーナーのところに、はい、この池水さんさんのつぶりとつぶりと買いありますので、
展示の方の
ディーン&デルーカ、はい、そうです、展示の方ですね、はい、もしかしたら博多駅の方とかにもあるのかもしれないですけど、はいはいはい、少なくとも展示にはありました、うんうん、ということで、こんなちょっとあのディーン&デルーカと池水さんさんに救ってもらったりとかですね、うんうんうん、あとは年末年始何しましたかね、うん、あ、今回ですね、そうそう、はい、年明け、
はい、
あのさっきもちょっと言ったんですけど、僕元旦の昼に帰ってきたんですよね、
はいはいはいはい、
でこれアイターン人の中でちょっと話したのが、うん、一人でちょっと仕事だったり何だったりで、はい、元旦域にいると、
はい、
そうなった時に困るのが、うん、食べ物、食材も結構なかったりとかですね、はいはいはい、でそれで惣菜を買いに行ったら筑前に、うん、5人前とかですね
なるほど、
そんな感じ、普通の弁当がなかなかなかったりとか、あと当然ランチのお店とかもなかなか空いてなかったりとかですね、うんうん、そんな感じの中ですね、うん、足部のポットさんが、
はいはいはい
は
い、
なんとこの三が日ですね、うん、12時から、うん、普段6時から夜の24時までのオープンのお店なんですけども、うん、12時から23が日だけランチをやってくれるっていうんですね、でこれをちょっとインスタで見たので、はいはい、これは行ってみようと思ってですね、で、はいはい、それでピザをちょっと食べに行ったりとかしたんですけども、うん、ちょうどピザとパスタを男2人で食べに行って、うん、それでまあピザパスタ1000円ずつみたいな感じで、それをシェアしながらっていう感じ でその後足目のコースを走ってみたいな感じで、
なるほど、ね、
はい、帰ったんですけども、これは非常に助かって、でそんな話をしてたら、うん、ちょっとアイターンのそのグループページみたいなところで、ちょっと年末違う三が日のお店の開店状況みたいなのをですね、ちょっと集計して、
なんかね、はい、募集されてましたね、
そうそう、そしたら、そうそう、港屋さんがFacebook の行きグループにもちょっと投稿してみようという話になって、でそれでなんかいろいろ情報を集めたりとかですね、はい、そんなんをして、結構空いてる店もですね、本当にここ何年か正月三が日ぐらい休もうじゃないかっていうですね、風潮もありますけども、うん、まあなんかローテーションで空いてくれたらありがたい
なるほど
ということで、ちょっと助かったっていう話ですね、はい、あとはなんか
仕事してたな、
はい、お疲れ様でした。もう深谷先生はもう年末年始はですね、はい、
ずっと仕事してたし、はい、去年からのプロジェクトがつまりに詰まって、やっと、
はい、
昨日、
はい、
終わりました。
あ、そうでしたね、はい、あ、お疲れ様でした、はい、年末ぐらいにですね、スージーさんが、うん、やったーって言ってですね、
スージーはね、はい、やったかもしれないけど、はい、
その後もそうそうそう、でやったーって言ってたのでそしたら、あ、終わったんですね、福山先生がこの前あともう追い込みまで来てるんだよって言ってた、うんうん、言ってましたよって言ったら、あ、私は終わったけどまだ福山先生がみたいな感じでまだおっしゃってたので、
年を持ち越してしまいました、
はい、 あとですね、はい、そうそうそう、もう一つもうオープニングでガンガン引っ張りますけども、はいはい、この年始ですね、壱岐出身のスポーツ選手の活躍が目指しましたねっていう話をちょっとしようと思うんですけども、2つありましてですね、1つは、もうご存知の方も多いと思うんですけど、はいはい、箱根駅伝、うん。箱根駅伝で、順天堂大学のロックですね、石田出身の江口くん、はい。そう、山下りですね、はい。はい、僕も
マラソン、はい。先生なん
です。え？
そうなんです。
あ、そうなんですか、はい。で、確かですね、そのさっきから僕出てくるランニング仲間がお父さんが同級生って、
はい、
言ってたので、はい、じゃあ、大体世代がわかります。はい。で、それで、区間8位かなんかぐらいでしたかね。
そうですね。8位でもらって8位で渡したんじゃ
ない
です
か。ああ、なるほど、なるほど、はい。ということで。
途中は6位ぐらいまで、
はい。ああ。いや、なんか、ちょっとその、調べてたら、うん、1年生の時に、エントリーされたけど、出れなくて、で、去年はエントリーされずに、と、はいはい、いうことで、3年目で初めての箱根ということで、うん、当然まだ来年があるわけですけど、はい、はい。順天堂大学自体は残念ながら、シード落ちしてしまったので、うんでね、来年は予選会、そうですね。ただ、シード落ちした中ではトップの、はいはい、成績なので、来年予選会をダントツのトップとかで、
うんうん、
はい、突破していただいて、また、
昨日、子が帰ってきてたんですけど、
はい、はい、はい。
その子も陸上やってて、
あ、そうか、そうか、彼ですね。はい、はい、
で。どこにいたの？大手町にいました。
あ、素晴らしい。うん、ですね。はい。一度でやっぱり箱根とか見に行ってみたいですね。
見に行ってみたいですね。
なんか、小涌園。はいはい、箱根小涌園がなんか、はいはい、来週、もうこれ流れてる時は今週ですか、はい、なんか1月10日ぐらいで閉館するって言って、ね、なんか新しいホテルになるってなんか話ある、はいはい、なんか小涌園前って言って、なんか、
藤田観光さんのね、
ああ、ね、なんか中継ポイントですね、うん、なんか毎回出てきたところですけど、
ね、一番、やっぱ、はい、なんか箱根の時は小涌園泊まって、あそこで見たいっていうの
が、ね、はい、そう、なんかそんな感じありますよね。はい。そしてですね、うん、もう一つはですね、こちらなんですけども、はい、これはちょっと福山先生も、うん、少し関係があるかもしれないんですけども、清和女子、はいはい、春高バレーのですね、長崎県代表の、うん、で、8番、はい、背番号8番ですね、うん、の、増川さんは、はいはい、壱岐出身ということですね、うん、多分福山先生もちょっと、は
いはい、昨日もその話になりました、はい。
あ、なるほど。で、1回戦が、どこだったかなどっか、岐阜の高校ですね、うん、真下なんとか高校、うんうん、で2回戦が、こちらは、神奈川県の大和南高校ですね、うん、で今日1月6日に下北沢成徳高校でなんかものすごく強いところらしいですね、うん、と戦って、まあ、残念ながら今日敗れて3回戦でベスト16で敗れてしまったらしいんですけども、うん、初戦はもう大活躍でスタメンで出て、うんうん、でまあまあ
長崎新聞にでっかい写真が出
て、あ、載ってましたね、はい、でかつテレビでも KTN で深夜にですね、はいはい、中継やってて、一番なんか選手紹介の時一番身長も大きいみたいで、うんうん、それでなんか一番なんかPR されてたような感じで、うんうん、はい、でもう本当に清和女子もともと長崎春高バレーって九州文化学園でしたかね。が、なんかめちゃくちゃ強くて、ずっとずっと出続けてた中で、清和女子が、今年初めてって言って、初めてなんですかね。ちょっと詳しくは知らないですけども、出て、それで全国でベスト16まで行ったということで、壱岐のアスリート。で、まあ、まだまだこれからですね、来年、再来年、さっきの江口くんもそうですし、その、増川さんも大学とかに行ってまた活躍するかもしれないですし、はい、というところで壱岐のアスリートの今後の活躍をです ね、はい、祈りましょうと。
スポーツね、
はい、すごいです ね、あ、するとあともう一つ、じゃあせっかくなのでもうですね、ここでニュースの方に行ってみようと思うんですけど、うん、はいはい、以前から紹介何度か紹介させてもらったんですけども、うん、女子サッカーですね、はいはいはい、カシーさん、うんうん、どっかにありましたよね、うん、はい、ありました、ありました、バッチリです、
ね、
はい、これ壱岐新聞さんのですね、新年1月5日発行分ですね、うん、 の、3面、2年連続で選抜合宿参加、女子サッカーカシーさんということで、うん、将来のなでしこジャパン入りを目指す選手による JFA ナショナルトレ戦、女子14ですね、うん、が、12月15日から18日、大阪市堺市の J グリーン堺で行われ、うん、本市から昨年に続いてカシーさんが、参加しましたと。うん、で、これ、昨年に続いてって書いてある通りですね、その前の年も選ばれて、うん、あの時は宮城でしたかね、九州トレセンで鹿児島かなんかに行って、その後になんかそう宮城かなんかでしたかね、で行かれてましたけど、このまあナショナルトレセンというのがまあ日本女子サッカーの強化発展のため優秀な選手の発掘育成、全国の選手指導者の交流発展などを目的に実施しており、西日本の5地域などから60人が参加、九州地域からは14人、ゴールキーパーを含む2人ということで、フィールドプレイヤーは12人ですね。その12人の中で、しかも長崎県からの選抜はカシーさん一人ということで、すごい話ですね。本当ですね。
上手だもん。
ああ、そうなんですね。うん、今はどういう壱岐少年サッカークラブ
でしょうね。うちのがあんまり最近行
ってない
ので
、ね、なるほどなるほど、
なかなか一緒に行ってないんです、
ね。なるほどなるほど。で、今回この研修メニューっていうのは、ゲーム中の様々な場面を想定してのトレーニング、実践形式のゲームのほか、グループ別のミーティング、うん、そしてやっぱここら辺やっぱ代表だなってものが、うん、管理栄養士による食事に関しての講義、怪我の応急処置などについても学んだと。そしてまた15日の夜は、なでしこジャパン対北朝鮮のテレビ生中継も観戦したということで、うん、まあここら辺でまたミーティングとかもやったりするんでしょうね。うん、で、今回のトレセンでの動きや技術、知識での、知識の習得力などを判断し、今春のアンダー14トレーニングキャンプ、うん、アンダー14日本女子選抜により海外での代表戦メンバーなどが選出されるということで、このアンダー14ですね、先ほども言った通り、まあおそらくですね、25人から30人ぐらい選ばれるんじゃないかな、うん、で先ほど言った通り、その西日本から60人が参加、はいはい、東日本からもまあ同じぐらいと考えると、ね、まあ、ちょっとまだこっから6分の1ぐらいという狭き門かもしれないですけど、ここに選ばれたら本当ものすごいことですよね。
タイムもらっとこう。
すいません、僕の分も。とですね、あとはですね、もうせっかくなので、もうこのままオープニングで今日は終わってしまおうかなと思うんですけども、うん、こちら上の方にですね、はい、今の記事の上の方に、ウルトラマラソンに高評価ということで、うん、こちら、まあ、エントリーとかにも使えるんですけど、ランネットというですね、うんうん、まあ、はいはい、まあ、食べ物でいう食べログみたいなですね、はいはいはい、ポータルサイトがあるんですけども、こちらのウルトラマラソン、が、壱岐ウルトラマラソンですね。第2回壱岐ウルトラマラソンの、まあ、評価ですね、うん。いろんな部門があって、いろんな点数をつけれるんですけども、その中で全国8位、ウルトラマラソン部門でですね、うん、89.0 点ということで、うん、はい。1位はですね、この、沖ノ島ウルトラマラソン 96.6 点。うん、あ、これなんか、
まあね、昔からやってますもんね。
はい、有名らしいですもんね。
そうそう、外側グループ一周ですね。
これもなんかちょっと行ってみたいですね。
出たよ。
ああ、すごい。公約6割でしたから、ね、4割ぐらいでしょ、で、あと、まあ、日本陸連公認大会で日本代表選手を選出するサロマクウルトラマラソンの 88.9 点を1、ね、0.1 ポイント上回ってのこの 89.0 ということで、なかなか評価が高いと。はいはい、で、ここですね、うん、ものすごく本当はマイナスポイントになりかねなかったところなんですけども、うん、台風で多くのランナーが帰れないアクシデントがあったということで、うん、ただここでその博物館温泉の無料開放、市民による港でのお見送りなど、実行委員会が市民だけでなく市民が一丸となったおもてなし危機を乗り越えたと、ということでですね、ここら辺見たらホスピタリティなところですね、全体の感想、会場、スタートコースフィニッシュ、インフォメーションとかですね、そういうところの点数が5段階評価の4以上とすごく高かったと。ただちょっと心はデジタルな話ですね、はいはい、ネットやスマホへの記録の配信1、
なるほど、ね、
年代別表彰3、参加賞は 3.5 と低かったっていうところもありましたので、まあここら辺は改善の余地は多々あるのかなとですね、で成績の発表が大会1週間後になったことに関して事務局は、正確なネットタイムを発表するのに時間がかかった、グロスタイムならレース直後に発表できるので今後は発表方法を考えたいと話したと、はい、でアンケートでは今回の開催時期曜日が概ね好評だったことから、うん、第3回も10月第3週土曜日を主軸にして、うんうん、今年度中に開催日時を決定する方針だということで、 今年もですね、はい、第3回あるということですので、これは守ります。100キロ出ます。
おそれはやっぱり新年の抱負ですね。
そうですね。
はい。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKEyes11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。